ヨシア記中七章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、御言葉なる主よ、今日も御言葉で私たちを導いてください。イエス様の御名によって感謝いたします。アーメン。一節から見ましょう。
マナセ部族がくじで割り当てられた地は次の通りである。マナセはヨセフの長子であった。マナセの長子でギルアデの父であるマキルは戦士であったので、ギルアデとバシャンが彼のものとなった、
うん、あのマナセ族の割り当て地でありますねその中で2節、
さらにそれはマナセ族の他の諸子族、アビエゼル族、ヘレク族、アスリエル族、シェケム族、ヘフェル族、シェミダ族のものになった。これらはヨセフの子マナセの男子の子孫の諸子族である。
じゃあ男子の子孫の諸族、それがこのニセスなんです。マナセ族のね、じゃあ今からはもう女性が出てくるんですね。三節、
ところがマナセの子、マキルの子、ギルアデの子、ヘフェルの子、セロフハデには娘だけで息子がなかった。その娘たちの名はマフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルサであった、
うん、この5名の女性、子供、女の子だけ残したんですね、このセロファテ、ファアデ、この人は5名の子供を残したんですじゃあこの5名の娘たちのことが今話題になってるんですね。4節、
彼女たちは祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアと族長たちとの前に進み出て、私たちの親類の間で私たちにも相続地を与えるように主はモーセに命じられましたと言ったので、ヨシアは主の命令で彼女たちの父の兄弟たちの間で彼女たちに相続地を与えた、
うん、この彼女たちはこの祭司エルアザル、エルアザルとヌンの子ヨシア、この2人がこの各部族の割り当て地をね、くじで引いて、それで決めるんですその場所に行きました。行って、私たちの親類の中で、この私たちも相続地を与えるように主がモーセに命じられました。これは民数記27章で書いてあります。この父、5人の父でチェレフェハテ、その人はアラノで死んだんですね。それでどうして、どのようにすればいいかということを主に聞くと、主がこの女の子たちにもその割り当て地を与えなさいということでした、だからこの人たちは割り当てられた地を所有もらうことができました。コセス、
こうしてマナセはヨルダン川の向こう側のギルアレとバシャンの地のほかになお10の割り当て地があてがわれた、
うん、じゃあこのように、神様が女性がそれを要求するとき、私たちも土地をください。この土地の状態はまた占領してない状態ですよね。割り当てるそのことはくじを引くことです。だから自分の父の分ですね。その父の分、まあ男性の子族は全部割り当て地が与えられて、そこあっちこっち全部、こう割り当てられて、それで行って戦ってもらうんですよね。この5人の女性は自分は結婚すればもういいでしょう、 けど結婚して、この他の部族のところに行ったら自分がもらった土地がまだ他の部族のものになります、だからその自分の同族マナセ族の中で結婚しなさいということでした。このことはもう一つありました。あの、中古書中古書中七節からもありますね。
ケナズの子でカレブの兄弟オデニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。
だからカレブがいろいろ土地を割り当てられたもの、あの産地を私にくださいと言って、ヘブロン地ですね。そのヘブロン地、背が高いアナク人ですね。このアナク人たちを全部打って16節がその話です。それで取ったんです。その娘がアクサです。そのアクサに、この娘をね、オデルケナズ人の子カレブの兄弟オデルニエル、これは初めの獅子なんですよね。オデルニという獅子儀に入ってこの人が出てくるんですけど、この人に、この土地、自分の娘アクサを与えたんですね。じゃあ中八節、
彼女が嫁ぐ時オデニエルは彼女をそそのかして畑を父に求めることにした。彼女がロバから降りたのでカレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。彼女は言った、私に祝いの品をください。あなたはネゲブの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこで彼は神の泉と霜の泉とを彼女に与えた。
この、娘も自分の父と同じようにね、あの土地ネゲブのアラノの中であるその水、上の泉下の泉をください、そのように願ったのでそれを与えたと。じゃあこのように聖書はね、最初から女性たちをね、人権とかそれをよくよく神様がね、守っていらっしゃるんですね。だから教会に女性が多い理由はそれなんですよね。神様は差別しないんです。特にイエス様は女性子供たち、それを自分のところによく来るように言われましたね。許しました。だからその当時までイエス様が来られたその当時まで女性たちは数に数えることはなかったんです。それぐらいの差別があったんですね。日本もそのような差別がずっとあって、江戸時代明治時代までね、けど聖書が入って女性たちの人権がね、特に戦争に負けてからマカソというそのアメリカの試合の中でしばらくあって、憲法も全部そこから入りますね。それで女性の人権が今に至って、全部平等ですね。ほぼ平等になってるんです。だから教会と聖書のその恵みです。共産主義者たちはそれ知らないのよ。いつも無視する、弱いものを無視する、暴虐というものね、弱く見えると暴虐する。今韓国でね、共産主義者が大統領になって 最初ターゲットにしたのが教会でしたね。教会、今回トランプ大統領が教会を入ったとね、その話を今会談で言ってるんですね。ショックですね。このアメリカは教会を吸収した。このぐらいにね、アメリカが自由の国家、平等という女性たちの人権、そのことが守られてる、誰にも機会はない、アメリカンドリーム、全部聖書から出てる。誰でも夢を持つことができる。この女性たちにもね、神様がモーセを通してこう、じゃあこのようなケースがありましたと言ったとき、その女の子たち、その女性たちの話を聞き入れなさいという命令をね、ヨシュアに言って、自分たちも行ってその土地を戦ってもらうんです。チャンス、誰にも絶望させないチャンス、これが聖書なんですよ。差別がなくて、誰でも願えば、あの産地をくださいと願えば主が与えてくださるんです。そのカレブの娘たちもさすがそのようにね、要求するんですね。じゃあピレモン書に行きましょう。一節から、
キリストイエスの囚人であるパウロおよび兄弟テモテから、私たちの愛する同路者ピデモンへ、また姉妹アピア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、
このピデモンの家が家庭教会になっていったんですね。それでそこに手紙を送るんです。4節、
私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように、
だからこの、共同体、あのピレモンの家の共同体、そこは主イエスに対して あなたが抱いている信仰とすべての聖徒に対するあなたの愛ですね。キリストを信じる、私たちは何を信じるんですか。天の父なる神様が私たちを愛して、ご自分の御子、一人子、私たちに与えてくださった。それも十字架を通して私たちの身代わりにしてくださった。いや、この恵み、それを信じたんですね。神様の愛を私たちが信じたんです。信じてその愛を受け入れ、その許しを私たちが信じました。そこで愛があったんですね。聖霊が来られ、聖霊様が私たちにキリストの愛を与えて、キリストの愛はこの小さいもの、弱いものに向けて愛する。暴虐、これは共産主義、アマレクですね。だからアマレクとは世々に戦うと主が言われたんです。アマレク、エドム、エサオ、その子孫たちです。彼らレンズ豆、この赤いものを大好きです。だから共産主義者のこの国旗を見ると全部赤いものが入っている。それで物質主義者たち、まだ物を まだ強い者、巨人、成功者、権力者、そこに全部へつらうんです。イジェメンというものをこう従っていく者たちを見ると、全部そういった種類の者たちです。共産主義の脳というものは全部そのようにね、暴虐を好きな者たち、それで自分が上に立って人のあれをね、弱い者をいじめる、そのシステムですよ、アダマが。だから女性を無視し、弱い者を無視し、結局自分たちだけグループ、もう 1% ぐらいの者たちがね、全部支配しようとする。これ暴虐ですよ。チャンスを、自分の力を増す。それで支配し、いじめる。教会は違うんですね。イエス様が私たちのためにご自分を捨て、愛してくださったから、それを信じたから、その愛を持って弱い者に向けるんです。だから、ね、貧しくてももうどんな人でもね、私たちは差別しない、愛するんだよ。私のようなものを愛してくださったから、その愛を持って、その愛を褒めたたえる礼拝、ウォーシップ、その価値観を持っているグループですね。ノアの箱舟の中に入っている家族がその価値観です。だからもうそのノアの時代はみんながその腐ったので、腐敗したので、それ賛美する、力のものを賛美し、アナクジンを賛美する、そこに従う、その中で階級ができて、その階級を、ね、自分が上上上上げる。共産主義者たちは毎年、その発表するんですよね。数字で1は誰、2番目は誰、3番目は誰、그順番をずっと並べるんですよ。これが、ね、まあ、上に上がるそのような価値観、全部奴隷なのにね。しかしそうじゃない、あの教会はそうじゃない。イエス様が弟子たちの足を洗ったんだからね、逆ですよ、価値観が。だからそれを褒めてるんですよね。あなたがそのキリストの愛を持って、この 教会の中でそのような働きをしてるということを聞いてる。私たちの聞いたこのキリストのためになされているすべての良い行い、これがそれですよね。キリストの愛、差別しない、暴虐とは全く違う。私たちは人を支配して地を奪う者にもう大反対。この終わりにはこの、わずかな共産主義者たちが、共産ということもおかしいよ。ニューワールドオーダー、新秩序、聖書と全く違う新秩序、ニューワールドオーダーを、ね、持って、全てのこの支配しようとする。だから教会を憎んでるんですよ。教会を固く捜索した、これはもうアメリカではありえないことよね。しかし共産主義者たちは簡単に、教会はもう何の守りもないからね、スッと入ってそれを奪う。だから主が世々に戦うと言われました。だから教会がどんなところか、ノアの箱舟、ノアの時代がどんな時代であったか、666の時代でした。だから終わりもこのように審判が来るんです。 심판과그룹심판の前に主がノアの箱舟を作るように私たちも聖霊の箱舟聖霊充満聖霊の火でこの暴虐を全部焼き尽くす7節
私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けましたそれは生徒たちの心が兄弟よあなたによって力づけられたからです
その愛ですねあなたの愛から多くの喜びと慰め受けました素晴らしいことですね私たちがイエス様を信じて救われた何を信じたか十字架の愛を信じましたそれを一番価値として賛美してるんですワーシップでそれで私たちもそのような人間になるように聖霊様と今一緒に歩んでるんです毎日祈りがそれですね私も愛する人になるように発せす
私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですがこういうわけですからむしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです、
うん、このオネシモが誰かというとねオネシモはピレモンの奴隷でしたそのピレモンの家で働く人が逃げました逃げて捕まってそのこのパウロがいる牢に一緒に入っていったんですねこの牢屋にそれでパウロがキリストの愛を見せそれで彼に許しのこと十字架の許し永遠の命全部彼に伝えて彼がそれを信じましたじゃあそしたらこのピレモンとオネシモの間の問題が発生するの。偶然もこんな偶然がない。ちょうどタイミングがね。あなたどこから逃げたの？このピレモンの家から逃げました。ピレモン、そこは今教会がある。そのことですね。それで、このオネシモのことをピレモンに今お願いしてるんですね許してくださいという注意説
彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています、うん、
この役に立つものになったこの逃げて捕まってねまだピレモンにはその当時奴隷が逃げると殺す主人が殺すことができるんですそのような時代ですよねあの強いローマの時代その中で福音が入ったんですよ、まあ、奴隷も主人も全部同じくイエス様から愛されているという福音ですね
そのオネシモをあなたのもとに送り返します彼は私の心そのものです私は彼を私のところに留めておき福音のために獄中にいる間あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたがあなたの同意なしには何一つすまいと思いましたそれはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです、うん、
これがあの聖書全部ですよ、ね、聖書の中での流れがこれですよ14節ですこれ聖霊の働きはこのことですよあなたの問いなしには何一つ住まいと思いました。それはあなたが してくれる親切が、許しですね、許しが強制されてんではなく、自発的、自発的、聖霊様はいつも自発的という、心を捧げるとも自発的です。誰かによって強制され、何かを圧迫を受ける、それはもう異端ですよね。マインドコントロールされた状態でやってるのは。しかし聖霊が私たちの心の中で、そのやりたい主の愛に応える、そのような思いがあるんですよ。人を許すこともそうなんですよ。それが天に記録されるんです。自発的、聖霊の感動によって。だから私たちはロボットではないからね、主はいつも私たちにこの感動を与える、知情、感情ですね、意思、この人格を主が神の形で作られたんだ。ロボットではなくて、だから私たちがこのように聖霊の感動に応じるんですね。それを主が喜ぶんです。そのために人間が作られてるんです。私たちは自発的に主を賛美するんです。ああ、この愛、主の愛、十字架の愛、それに心が動きますよ、すべて。だから私も許します、私の家をオープンします、この素晴らしい愛、その、その当時ローマのその価値観はマキアベリズムですね、強いものを賛美する。だからローマ軍隊時代が強い。しかしそのイエス様の教えは全く逆よ。一番強い方が一番低くなってこられたと。貝羽桶にお生まれになって、十字架までも従われた。それに感動して、ね、自ら進んで自分の家をオープンしたのがピレモンですよ。だからこのオネシモをね、話を聞いた時、彼も感動したと思うよ。そのパウロの手紙はこのように、こうね、自発的な聖霊の感動で動くように、強制ではなく、ね、命令ではなく。中古節、
彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや、もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。
じゃあこの聖霊充満なこのピレモンの心がね、震い上がるような言葉でしょうね。まあ、あなたは以前はオネシモと奴隷と主人との関係でしたけど、今兄弟のように、本当にそのように思ってるんです。オネシモはね、聖霊充満はそれですよね。心がもう本当に愛で満ちてるんです。憐れみで満ちてる。もうすでに許したかもしれないけど、このパウロによって伝道されて、それを喜びを一緒に分かち合おうと、送ろうとするんですね、パウロは。17節、
ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。
素晴らしいですね。このトレヨ、パウロ、このピレモンが一番尊敬するのはイエス様、イエス様次このパウロですね。パウロによって生まれたんだからね。だからオネシモをそのように歓迎してくださいと。私たちもそうでしょうね。 誰でもイエス様を信じてこの新しい家族に加わるとき、もう心が踊るよね、救われる喜び、天国の喜び、それを一緒に味わって、これが聖霊がおられる、聖霊様がこうおられる心なんですよね。私のような罪人が救われたんだ、わあということですね。18、
もし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください、
じゃあ身代わりになりますということですね、19節、
この手紙は私の自筆です。私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません、
じゃあ私から神様の恵みを受けた部分に対しては私は言いません。あなたが何か彼に追求しようとすれば私が支払いますということですね。こんなはずがないけど、そのようなことでピレモンに、パウロの愛、パウロの贖いの心、そのを見せるんですね。20節、
そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください、
じゃああなたがこのオネシボを許したら私にも元気がつけられるという、いや、このような手紙をもらってね、ピレモンは感動したと思うね。これがキリスト教会です。21節、
私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです、それにまた私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと思っています、
じゃあ私の宿も、お願いしますと。じゃあこのパウロをどんなに恋慕ってるか、ピレモンはね、そのようにオネシボも お願いしますと。自分と同じくイエス様が私たちを天の父に紹介する時にも同じですよ。このコメルのように汚れた私たちを、ね、カバーしてるんですね。この人私は知ってるんですよ。この人は私の命ですとね、そのようにして天の父の皇帝の前で立つ弁護士イエス様が、パウロの態度とイエス様の態度は一緒よ。いつもパウロはイエス様と一緒に交流している祈りがあるから、このような態度と、このオネシボは私ですイエス様が私たちを、ね、この人は私の命です、私の血が流れてるんです、それで、天の父がね、私をコメルのような私を、本当に死ななければならない私を天国に入れてくださる、これが救いなんですね。次、
キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエバフラスがあなたによろしくと言っています。私の同労者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように、
じゃあもろもろ、ね、素晴らしい戦友たちの名前がずっと記録されて、じゃあよろしくお願いしますと言ってるね、ピレモンも感動してる手紙だと思う。じゃあ、聖霊の働きは自発的な部分、それが、 聖霊様の働きです。強制されるんじゃなくて自発的祈りましょう。主よ主よ主よ。